こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。スティーブ・ジョブズ2は、ウォルター・アイザックソンによる公認伝記の日本語版第2巻であり、アップル創業者スティーブ・ジョブズの後半生を中心に扱うノンフィクションである。著者はジョブズ本人への長時間の取材に加え、家族、同僚、競争相手、友人への多数のインタビューをもとに、彼の経営、創造性、人間関係、病との向き合い方を多面的に書いている。本書の目的は、単に成功した起業家を称賛することではなく、強烈な美意識、製品への執着、妥協を許さない組織運営が、どのように革新的な製品と深刻な摩擦の双方を生んだのかを検証することにある。第2巻では、Apple 復帰後の再建、iMac、iPod、iPad の開発、Pixar との関係、そして死を意識した晩年までが主要な焦点となる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、アップル復帰後の再建は製品数の削減から始まった。本書で重要なのは、ジョブズの復帰が単なるカリスマ経営者の帰還として描かれていない点である。彼が最初に起こったのは、混乱していた製品ラインを整理し、会社の焦点を絞ることだった。複雑に増えた機種や周辺事業は、顧客にも社員にも何を選ぶべきかを分かりにくくしていた。ジョブズはこの曖昧さを嫌い、消費者向けとプロ向け、デスクトップとポータブルという単純な構図に再編した。この判断は経営資源を限られた少数の製品に集中させるためのものだった。アイザックソンはここにジョブズの特徴的な経営原理を見ている。つまり優れた製品を作るには多くを足すより不要なものを容赦なく捨てる能力が必要だという考えである。この再建過程は iMac や iPod の成功の前提であり、Apple がデザイン主導の企業として再定義される起点でもあった。次に、ユーザーの要望を聞くのではなく、未来の欲求を先取りする発想、本書に繰り返し現れるのは、ジョブズが市場調査を万能視しなかったという点である。彼は顧客の声を無視したわけではないが、顧客がまだ言語化できない欲求を製品として示すことを重視した。これは iPhone に最もよく現れている。従来の携帯電話は、通話、メール、物理キーボード、小型化といった既存の要望を中心に進化していた。しかしジョブズが目指したのは、電話、音楽プレイやインターネット端末を統合し、指で直接操作する新しい体験を作ることだった。この発想はユーザーファーストを単なる顧客業語ではなく、利用者の行動そのものを変える設計として捉える点に特徴がある。一方で、本書はこの姿勢を方法論として単純化しない、未来を先取りする判断は強い直感、技術理解、デザイン感覚、そして失敗を引き受ける権限が結びついて初めて成立するためである。さらにハードウェア、ソフトウェア、サービスを統合する垂直統合の思想、ジョブズの製品感を理解する上で、本書が強調するのは、Apple が体験全体を管理しようとした点である。パソコン、音楽プレイヤー、携帯電話、タブレットはいずれも単体の装置ではなく、ソフトウェア、コンテンツ配信、店舗、パッケージ、サポートまで含む一つのシステムとして設計された。iPod と iTunes の組み合わせはその典型であり、音楽を購入し、管理し、持ち歩く一連の行動を滑らかに見つけた iPhone でも端末 OS、アプリ配信の仕組みが統合されることで、利用者にとっての複雑さを背後に隠した。これはオープンな互換性を重んじる他社の発想とは異なる。閉じた管理には制約や批判も伴うが、品質操作性、ブランド体験を一貫させる力がある。本書はこの統合思考をジョブズの美意識と支配欲の両面から説明しており、Apple の強みと限界を同時に理解させる。そして完璧主義と粗暴さが同居したリーダーシップの矛盾。アイザックソンの伝記が単なる霊賛にとどまらない理由は、ジョブズの人間的な欠点をかなり率直に扱っているためである。彼は細部への異常なほどのこだわりを持ち、製品の外観だけでなく、通常は利用者が目にしない内部構造にまで美しさを求めた。この完璧主義はチームに高い基準を課し、不可能に見える目標を実現させる力になった。一方で彼の言動はしばしば攻撃的で周囲の人々を傷つけることもあった。本書はこの二面性を切り離していない。ジョブズの厳しさが成果を生んだ場面と、組織内の緊張や個人への負担を増した場面の双方を示すことで、創造的リーダーシップの代償を考えさせる。読者は彼のやり方をそのまま模倣すべきではない。むしろ明確な基準、率直な評価、集中した意思決定が有効である一方、尊重を欠く態度は長期的な組織力を損ないうることを読み取るべきである。最後に、病と死の意識が晩年の製品感と人生感を照らし出す第2巻の後半では、膵臓の病と向き合うジョブズの姿が大きな意味を持つ。彼は若い頃から禅や東洋思想に関心を持ち、物質的な豊かさだけでは測れない生き方を模索していた。 本書はその精神的背景を過度に美化せず、彼の矛盾した行動とともに描く。死を意識することはジョブズにとって抽象的な哲学ではなく、何に時間を使い何を作り何を残すかという判断に関わる問題だった。スタンフォード大学での卒業式スピーチに象徴されるように、彼は人生の有限性を直視することが選択の基準になると考えていた。ただし本書は病をめぐる判断にも複雑さがあったことを示している。晩年の描写は、偉大な製品を生んだ人物を神話化するのではなく、強さを恐れ執着後悔を抱えた人間として理解するための重要な部分である。結論として、スティーブ・ジョブズ2はテクノロジー企業の経営者、プロダクトマネージャー、デザイナー、マーケティング担当者、起業家に特に有益である。読者はアップル復活の具体的な流れを通じて集中削減、統合、体験設計がどのように事業成果へ結びつくのかを学べる。一方で本書は実務マニュアルではない。フレームワークや手順を提供する本ではなく、強い個性を持つ人物の意思決定を成功と失敗の両面から検討する伝記である。そのためジョブズの発言を格言として消費するより、彼の判断が置かれた文脈を読むことに価値がある。同種の企業家伝と比べて本書が際立つのは、本人の協力を得ながらも著者が批判的距離を保ち、製品開発、組織文化、家族関係、病と死までを一つの人生の構造として扱っている点である。アップル製品の誕生秘話を知りたい読者だけでなく、革新がどのような集中力と摩擦から生まれるのかを考えたい読者にも適した一冊である。ご支援いただける場合はウォルター・アイザックソン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。